マキタスポーツです。
プチカシマです。
サンキュータツオです。
おーおーおーおーおーおーおーお
ーあの誰かおんのと
って25歳だった、
うん、
はい、
久しぶりじゃん。
社会人 2,3 年目、フリーター、大学院生、人生の節目になりがちな25歳。その時期あなたはどんなことをしていましたか。自意識を捨てて自分語りをしていただくコーナー。だいぶ久しぶりです ね、
うん、
1年以上、1年ぐらい空いてる。あ、25歳
1年ぶり4回目、
うん、1年ぶり4回目、うんまうんうん、25歳だったら
本当に、ね、う
ん、やったんですよね。そうそうそうそう、25歳が結構転機になってるんじゃないかと。そうです、うん、東京都女性、フッキーファビラス局員、うん、今から二十数年前の25歳だった時、うん、私は小さな広告代理店で働いていました、うん、小規模の割に大きな仕事をしていて、大変ながらもやりがいを感じながら必死な毎日を送っていました。ある日、何々美術大学の R ですが A さんをお願いしますと男子学生から電話がありました。学生の売り込みは多く、いつものようにイルスを使って断りましたが、何度目かの電話の時、また電話を切ろうとすると、電話口から、待って、切らないで!という、必死な彼の声が聞こえてきて、私はドキッとしてしまいました。彼は自分が何ができるかをアピールし、アルバイトをさせてほしいとお願いされたので、担当に電話を代わり、後日面接をすることになりました。いつ面接に来るのか知らされていませんでしたが、扉から入ってきた瞬間、R だとすぐに分かりました。そして花びらが舞っているような錯覚が起こりました。完全に一目惚れです。面接の後、彼はバイトとして働くことになりました。一緒にランチをしたり、私の仕事を手伝ってくれたり、大学生の仲間で開くパーティーに呼んでもらって仲良くなるうちに、どんどん好きになっていき、幸せな毎日を送っていました。ある日、残業をしていると同僚から突然、いつ告白するのと聞かれました。不意な質問に戸惑っていると、 R 君だよと。私の気持ちは社内全員が気づいているし、出入りの業者も知っている、
みんなが出てきた、
本人も感づいているのに何もないから困っていると思う、気持ちを伝えた方がいいと言われました。私は顔から火が出るほど真っ赤になってしまいました。普通に接しているつもりなのに、大好きすぎてぎこちない態度だったのかもしれません。告白するなんて絶対にできないと答えると、同僚はため息をつきました、うん、その後も周りの視線が気になって、ますます挙動不審になっていたと思います。数ヶ月経った頃、私の父親が倒れ、介護が必要になったため、毎日残業する会社では働けなくなり、退職することになりました。 R とは、握手をして別れましたが、私の気持ちを伝えることなく終わりました。恋が実ることは望まず、相手を思うだけで幸せという感覚は、あの時が最初で最後なのだと思います。25歳、数ヶ月の甘酸っぱい思い出です。
たった数ヶ月の、
それが最初で最後。
フッキーファビラス、
好きって顔に書いてあったのかね。
そういうことですよね、分かりやすく、ね、
告白しちゃいなよみたいな人が出てきたよ。
もう本当にトレンディドラマですよね。
いや、すごいじゃないですか。いいね。
そうですよ、うん、仙道明穂さんみたいな人が言ってくれるんですよ。いつ告白するの。
仙道明穂さん俺は財前直美だ。
財前直美さんね、うん、いそう。
財前ね、
財前さん、うん、いそう。
この主役の人が財前直美、
うんうん、なるほどね。
仙道明穂さんな、
見たよね、
うんうん、いましたよ、う
ん、いいとこ来たな、
すごいね、うん、でもね、こうやって、でもやっぱりもう、あの令和マナーに当てはめるとちょっと様子がおかしい話でもあるよね、まだあったんだね、やっぱね、これ25年前は。
うん、まずだから、アルバイトでね、自ら売り込むっていうのも今なかなかないのかな、うん、こういういきなり訪ねてバイトさせてくださいみたいなね。本当はこのパターンから正社員になるっていうのも昔はあったんだけどね。
来ましたよね、そのパターンね、うんうん、
だってわざわざエントリーシート書いてさ、面談してさ、ね、またなんかこう予算があったりどうとかっていうよりね、やる気があるって一発で分かる子の取った方がいいもんね。
うん、うん、今どうしてるのかね。
でも25歳の時に父親が倒れるっていうのはさ、うん、やっぱそういう年齢なのかな。
だからあの 主役の方ね、
そうだよね、
うんうん、そうだよね、それなりのね、
うん、30歳の時の子だったとして50代中盤ぐらいでしょ、やっぱそうくらいになるんですよ、うん、だって今牧田さん倒れてもね、そんな不思議じゃないじゃん。
いやー、俺はね、 倒れねえ、うん、もう酒もやめろ。
今の何なんですか。
豪快に豪快に健康宣言してました、
ね、今のちょっと、ごめん酔っ払った時みたいな感じで
酒もやめろ
倒れねえっていう宣言できるもんなんですかね。
いやもう我々いつ死んでも
おかしくない。週3回する酒、
う
ん、
そう、
うん、同い年でしょ。あけぼの、
そうなんだよ、
うん、
本当そうなの。
あけぼの一つ上じゃなかったかな、うん、マジ
で。
ああ、まあ、あけぼのね、
54歳ですから。
あけぼの、うん、頑張って。俺高見山好きだったからさ、
うん、高見山から
坂本、いやだってあの当時みんな普通に、今回のだってね
2倍、
うん、なんかヒール役を務めたあけぼのさんはとか。
ヒールじゃない、
いやヒールじゃねえよ、何言ってんだよ。俺あけぼの応援したよ、う
んうん、俺も結構あけぼの応援して
た。バカ野郎、
うん、バカ野郎、なんで急に二階さんになっちゃって
きた。バカ野郎
出てきた。
お前もその年来るんだよ。バカ野郎。
いや25歳、ね、それ人生の転機だったんですね。これはなんで告白すればいいのに恥ずかしいのか。
立場とかね、いろいろあったんじゃないですか。周りから言われ、周りから圧かけられてるもんね。それでも気持ちなくなっちゃったんだ
から。バイトの男の子からしたら身動きできないよね。
バイトもそうだし、ご本人だって周りからもなんか顔に書いてあるみたいな感じで言われて
た。すげえね、みんな知ってるんだから。まあ密度が濃いですよね今よりね。良くも悪くも、
ね、
多分悪いんですけど、
周りに気使わしちゃダメだね。うん、匿名局員、最近アプリを取り、アプリを取る、許可局アプリのことですね。
ああそうですか、
はい、最近アプリを取り、こんなコーナーあったんかと送ってみている。サプリかと思いました。そうですね、紅工事の、うんうん、送ってみている次第です、うん、アプリからメール送ってくれた。
ああそうですか、ありがとうございます、ね、
便利なやつ
は。お三方こんばんは。
こんばん
は。大阪万博が良くも悪くも話題ですね。
良くも悪くも、今もう俺今言ったよね、うん、スピってるこれ、うん、俺今言ったよね、うん、下の根も乾かぬうちに。
25歳の時、ね、私は大阪、うん、花の万博の某所でコンパニオンをしております。
花博あったよ、花博、うん、
1990年、
う
ん、
そうです、う
ん、毎日たくさんのお客様をお迎えしながらグループのリーダーを任された私は女の子たちをまとめるのに必死でした、うん、みんな綺麗でプライドが高く華やかで、よく笑い怒り生き生きしていました。巻いた前髪、イヴ・サンローラン19番の真っ赤なリップ、高いヒール、仕事終わりのベンツのお迎えに、じゃあねーと手をひらひらさせて帰っていった子たち。
すげえな。
地味組の私は疲れ果てて近鉄電車で帰ったものです。
わかりやすいな。
花博は大変多くのお客様にお越しいただき、入場者数は2300万人に上ったと記憶しています。最終日は涙涙でした。現在は結婚し静かに暮らしておりますが、あのバブリーでキラキラした思い出は今も鮮烈に心に刻まれています。2025年の大阪万博は、あの時の華やかだった空気もなく、海外に押され、どこか閉塞感さえある日本で、どのような開催になるのか、25歳の私の記憶を思い出しながら、興味を持って経緯を見守っております。ということで匿名局員からいただきました。ちなみにこの1990年の4月から9月、大阪市の鶴見緑地でアジア初の国際園芸博覧会、国際花と緑の博覧会が開催されました。総来場者数は2312万6934人、特別博覧会史上最高の入場者記録でしたということですね。
まあ万博は今が多分僕開催中だと思ってるんですよ ね、 ねこのプロセスがね、どれだけこうずさんかっていうのは ね、
すごいね。
だって僕ライブで大阪万博から脈々ですか、
気持ち悪い、
あの T シャツ着てくだけで笑い取れますから、ね、本当に、
あれ何なんだ、ね、東京オリンピックのあのね、あのパクリロゴと同様になんかこう、
うん、
ロゴ自体がもうちょっと面白くなっちゃってるもんね。なんで、あ、なんで会議でなんであれ OK になったんだろうね、
うん、
ちょっと気になりますよね、
うん。
まあ、コンセプトを優先するとああいうことになっちゃうの
か、まあ、もしくは偉い人がこれええやんって言ったらみんな
大阪
いいですね、
すげえ大阪、
誰も文句言えなくなっちゃったのかもしれない。
やり始めたら盛り上がるのかなというね。
だからそれに今すがってますよね、あの田崎史郎さんとかオリンピックもそうだったでしょ、やれば始まって、あ、大体この人はこういう言説を言う時っていうのはみんなもう、だからこそプロセスをちゃんと見て言っていかなくちゃいけないと思うんですよね。
もう引き返さないのかな、プロセス版か、
ね、うん、全部詰め込まれてると思いますよ。
番組ホームページやアプリの局報欄にコーナー紹介ページがございます。東京ポッド許可局の番組ホームページ、そして東京ポッド許可局アプリ、よかったらチェックしてみてください。 この25歳だったのように投稿がたまったらやるものがほとんどでございます。お時間あるときに見てみてください、うん、というわけでこのコーナー全ての方にステッカーを差し上げております、皆さんも25歳人生の節目にどんなことがあったのか自意識を捨てて自分語りお待ちしております。待ってますよ。メールは東京ポッドアット tbs.co.jp まで。はがきは郵便番号 107-8066 TBS ラジオ東京ポッド許可局25歳だった係までお待ちしております。